それではお祈りをいたします。人を作り、あなたに背き、堕落をした人間たちを一日のうちに滅ぼすことができたにもかかわらず、そうせずノアの家族を残し、そして増え広がるその中でアブラハムを選び、アブラハムの子孫、そして御子イエス・キリストに連なる異邦人もこのアブラハムの祝福に預かることができ、神の家族と呼ばれることができるように救いを広げてくださった、私たちを愛しておられる天の父なる神様、聖書からそのように恵みを覚え、今この時あなたを賛美し礼拝をしようとしています、礼拝をしています。私たちの今この心の内にあなたが聖書の御言葉を通して、神様あなたの御思いとそれに応える私たちの良き行いを与えてくださるようにお祈りをいたします。聖書によれば私たちは神の作品であって、そして最高傑作だ、素晴らしい人間だというようなことで止まるのではなく、あなたは私たちに神の作品として良い行いをあらかじめ備えてくださったことが書かれています。神様、御言葉を通して与えられる良き行いがあることを覚えますので、どうぞ主よ、今日聖書の御言葉に聞いてまた立ち上がり、そしてどのようにこの生涯を生きていけばよいか教えてくださるようにお祈りをいたします。どうか私たちのことを愛して、御子イエス・キリストが十字架におかかりになって私たちのすべての罪をあなたが負ってくださった、そしてこれを信ずる者は救われることを神様心から受け止め喜び、また味わいながら生きることができるように導いてください。このキリストが私たちの神であられ、そしてこのキリストが私たちの主であられます。主よ、どうぞあなたが私たちを主として導いてくださいますようにお祈りをいたします。お一人お一人の上に、また今日これをインターネットを通して視聴しておられる方々の上にも主の豊かな守りと慰めと平安がありますように、平安と喜びと力をください。よろしくお願いをいたします。感謝を持ってイエス・キリストの御名を通してお祈りをお捧げいたします。アーメン。おはようございます。今日は信じること、冷静であることという台の下でメッセージをしますが、挨拶ではウイルスのことを話しましたけど、これは別にウイルスに限りません。私たちの生涯のウイルス以外にたくさんやることあって、ウイルス以外にたくさん対処しなきゃいけないことを私たちそれぞれ持っています。その中にあって信じること、冷静であること、その言葉を語らせていただきたいと思っています。昔見た、いつだったかな、昔見たアメリカのテレビドラマで弁護士が出てくるドラマだったんですが、その弁護士が一つの裁判を前にものすごく緊張しておられる、そういうシーンがあるんですよね。でどういうふうに緊張してたか私ちょっと覚えてないんですが、確か座って震えていたか、立ち上がってうろうろと何かの練習をしていたか、そんな姿を見て依頼人の、これはおばあさんだったんですが、依頼人のおばあさんがその弁護士を呼び止めて言うわけであります。弁護士さん、あなたは緊張しているけれども、あなたは緊張している時が一番いいパフォーマンスができるのかいと聞くわけです。すると弁護士は、いやそういうわけじゃない、そうではないと答えます。するとおばあさんは、ならなんで緊張するんだと、落ち着きなさいよっていうふうにして諭すシーンがあったのを覚えています。私たちは不安や緊張や恐怖でパニックを起こしているときに一番いいパフォーマンスができますかと聞かれても答えはノーですよね。うまくいかないわけです。普通の判断はできませんし、普段できることができなくなってしまう、そうした体験をします。普段は針に糸なんか簡単に通せるのに、 普段はこの小さいジップロックにいろんなものを詰めるの簡単で閉じるのだって簡単なのに、焦ったり慌てたりあと3秒って言われたりそんな風にしますとなかなかうまくいかないことが多いことであります。普段できることができないだけならまだしも、絶対にしてはいけないことをしてしまったり、また逆にしなくてはいけない義務を怠ってしまったりということがあります。なすべきことがあり、またしなくてはいけないことがある。まず最初にしなければならないことがあり、優先順位や最優先事項というものは私たちの生涯の中で落ち着いているときは簡単にそれを見極めることができても、その判断を嵐の中でできなくなってしまうということが多々あります。ですけど今日の御言葉を通して私たちは覚えていなくてはなりません。私たちは嵐のただ中でも正しい判断を下して行こうではありませんか。そのために私たちは嵐に揺られながら冷静かつ論理的でなくてはなりません。今のキーワードなんですけどね、冷静かつ論理的でなくてはなりません。英語の表現で日常の出来事を激しくそして感情的に捉えることをドラマを作るというような表現をしたりします。私たちの生涯で起きていることは別に何でもないことってそう何でもないことなんですよって言ってるわけではないんですが、でも日常的なことを何でも激しく感情的に捉えて絶望したり意気一憂したりするっていうことは私たちの生涯の中であります。そういうのをドラマを作るという言い方をします。 BGM をつけて生活をしますと何でもないことが必要以上に悲しくなってしまったり、あるいは何でもないことが必要以上に不安をかきたてるようなことになってしまったりということがきっとあると思います。ティリリーティリリリリリティン、もうコーンフレーク切れてるよとか、それから今日はバナナが高かった、ティリリティリリリリリ、いやそれだったら少し待てばいいとか、いやそれだったら別のお店で買えばいいとか、それだったらちょっと我慢すればいいというような解決策や取るべき方法があるんですが、それでもドラマになってしまうとそれが難しくなってしまうことっていうのはあると思います。今日のメッセージは信じること、冷静であること、論理的であることです。私の大好きな説教の一つにイギリスのロイド・ジョーンズという牧師が四式のサムソンの母親について語ったメッセージがあるんですが、サバキツカサのサムソンが生まれる前の出来事です。見つかいがサムソンの両親を訪ねるんですけれども、そこでその両親は神様に、その見つかいの前で神様に生贄を捧げるんですよ。そうしますと炎が立ち上って、そしてその生贄が神に受け入れられるだけでなくて、その見つかいがその人ともに天に上って戻っていくという凄まじい奇跡が起こるわけです。それを見たサムソンの父親はどうしたかご存知ですか。パニックに陥ります。ああもうダメだ、 私たちはもう死ぬって言ったんです。私たちはもう死ぬって言いました。そうした夫を尻目に、サムソンの母親であるこの妻は、その驚くべき事件を目の前にしながら何と言ったかというと、いや、生贄が受け入れられたから死ぬはずがないと言います。冷静に、しかも論理的に物事を捉えていました。どうして生贄を受け入れた神が私たちを滅ぼすのかというのであります。クリスチャン、キリストは大祭司として私たちの罪のためにご自身をお捧げになりました。傷のない子羊どころか、罪のない、罪を知らない方を罪として私たちの身代わりにお捧げくださったのであります。それを受け入れられたかといったら、あの復活日、日曜の朝に石が動き、キリストはよみがえられた、そして天に昇られたのであります。それは聖書によれば、私たちを義と認めるためであったと書かれていて、生贄が受け入れられたということであります。完全な生贄だった、罪のないお方が私たちの身代わりに死なれ、そしてそれが、その生贄が受け入れられたということであります。生贄が受け入れられたのだから、どうして私たちが神に怒られ滅びなくてはならないのかという、冷静なこのマノアの信仰、サムソンの母親の信仰をここで思い出すことであります。私たちはどんな時も、クリスチャン、あなたのために巫女が傷のないご自身を捧げくださって生き得られたのだから、どんな時も冷静かつ論理的であることが大事であります。ところが、今朝のこの箇所の、このガリラヤ湖上のイエス様の弟子たちは、クリスチャンでありながらどうも冷静さを失ったらしいということが見えてきます。35節、さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。この御言葉は結構大事で、イエス様がご計画を立てて、そしてそれを実行に移す箇所であります。イエス様が立てた計画というのは、実行されるばかりか必ず完成します。私の口から出た私の言葉も虚しく私のところに帰らないですよね。必ず望むことを成し遂げ、言い送ったことを成功させると、イザヤの55章に書かれているように、主が言われたことは、それが向こう岸に渡ろうであっても何であっても必ず成し遂げられるのであります。イエス様はここに向こう岸に渡るという計画をお立てになって、それを実行されたのであります。37節、すると激しい突風が起こって、波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになったと書かれています。しかしその計画実行の途中で想定外の問題が起こってきます。嵐が起こる。それも激しい嵐がこの船を襲ったのであります。人は水の中では呼吸ができませんから、呼吸ができずに水の中では死んでしまいますから、その水という死をもたらすものが船の中に入ってきた、それが分かるのであります。じわじわと船に、自分の生活圏内に入ってきて、しかもそれがいっぱいになったと聖書には書かれている。弟子たちは慌てますし、焦りますし、不安になります。 こんな時どうすればいいんだろう、ああおばあちゃんはいつも主を見上げよう、主を見上げよう、主様見なさい、イエス様見なさい言ってたなって言って、イエス様を見ると38節、ところがイエスはところがイエスは船尾で枕をして眠っておられたと書いている。船の友の方で枕をして眠っておられたのであります。イエス様が眠っているので御言葉がありませんし、イエス様が眠っておられるので励ましもありませんし、慰めもありません。説明もない、この嵐はこういうものでという説明もないのであります。イエス様は寝ておられますから、当然御業もありません。助けもない、奇跡もなければ、奇跡の予兆もない、変化は当然ないの、ないない尽くしで、状況は悪くなる一方でありました。弟子たちはこの箇所を読むにあたってどうもパニックを起こしています。普段穏やかな晴天の乾いた土の上でゆっくりと後ろ手を組んで歩くイエス様の後を、やはり同じようにゆっくりと、この中で誰が一番偉いのかなとかって言いながらついて歩いていく弟子たちの普段の生活の散歩の中では、簡単に信仰とかっていうことは思うことができる、そうした状況が私たちの姿と同じだと思いますが、ところがこの嵐の中で、揺れる船の中で、大きな BGM のような嵐の音の中で、顔に吹きつける雨の疲れの中で、体を重くする船の中に入ってきた水のその状況のそのシーンで、弟子たちは普段持てている信仰というものがどうもどこかに置き忘れてきたかのような姿を露呈していきます。玄関に鍵忘れてきた、玄関に財布忘れてきたというように、弟子たちも向こうのさっき出てきた岸に信仰を置いてきちゃったっていうような姿で、ここで慌てふためくのでありません。イエス様が神であることを忘れてしまったのか、あるいはまだ気づいていないのか、どちらにせよイエスがメシアであるというキリスト信仰を慌てふためく中で落としてしまい、自分たちは死ぬのだと結論づけるのであります。私たちは死ぬ、これからこの水で死ぬというような結論付けをするのであります。今日ガリラヤ湖で死ぬ、昔この湖で死んだ人がいるのを聞いている、私も多分その一人になるのだと彼らは考え、パニックを起こし、こう叫んだのであります。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言って、この御言葉は、私たちが滅びてもあなたは何とも思いませんかという、あなたは気にしませんかというような意味であります。その言語ではもうちょっと言わせてもらえれば、あなたは私たちが滅びても何とも思われないのだという、そうした断定のようにも訳せる言葉であります。揺れる船の上で寝ているイエス様を前に、嵐に揺られながら大きな音を出す風の中、大きな声で、先生、あなたは私が滅んでも何とも思わないんだというのであります。何とも思うも思わないも、イエス様の頭の中では、弟子たちはこれから無事に岸辺に着くことになってるんですけど、なってるんですけど、それが主の計画ですからその通りになるんですが、 嵐はあっても岸に到着するっていうのがこれから起こることなので、神がそう決めているのでそうなるんですけれども、弟子たちはそうならないと言い張るのであります。東山線の一社駅を出た地下鉄が時刻通り星ヶ丘に着く、そのぐらいイエス様にとってはこの船の旅は船の旅当たり前のことなんですよね。向こう岸に着くっていうことは、イエス様はメシアですから当たり前のことなんです。ところが一社から星ヶ丘の間の打越あたりを地下通ってるあたりで弟子たちは大騒ぎするわけであります。もう着かない、時間通りに着かないだけじゃなく星ヶ丘には着かないと大騒ぎし始めるのであります。で、あなたは何とも思いませんかっていうわけですよ。いやいや着くんだってイエス様は言ってるんですけれども、最初に。しかし弟子たちはそれが信じられない。イエス・キリストはメシアであります。王の王であられ、主の主であられ、物質においても霊においても全てにおいて権威を持っておられる方であります。罪を許す権威をお持ちだとご自分でおっしゃったし、権威ある教えを、今までこんな権威ある教えをまだ聞いたことがないと人々に言わせ、悪霊を追い出す権威もその名前だけにさえお持ちであられるお方であり、自然を治める権威、被造物を治める権威は当然お持ちです。だって作られたものでこの方によらずしてできたものは一つもなかったからであります。地においても天においても一切の権威をお持ちのお方であり、この方は安息日の主であられます。イエス・キリストが安息日の主であって、人間が安息日の主じゃないんですけどね。社会の状況も安息日の主じゃないはずなんですがね。礼拝をどうこうできるのは主イエス・キリストだけのはずなんですが、であるのに弟子たちはまるで自分たちが全てを分かっている主であるかのように、到着地は向こう岸でないと断言するのであります。到着地はこの海の底だと、この湖の底、湖底だというのであります。到着地は死だと叫ぶのであります。イエス様は、いや次に着く、次の駅は岸だって言ってるのに、弟子たちはそうじゃないと言います。次の駅は死だと言います。たとえ海を沈まらせることをしなくったって、皆さん、イエス様がたとえこの湖を沈まらせることをしなくったって、この船は無事に岸に着くというのが信仰であります。イエス様がそう言ったからです。なのにどうしてとイエス様は思われる、どうして怖がるのですかと。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。飼い犬のようなものですよ。お座りって言ったら座るんです。被造物ですから、キリストが作ったものですから、黙れ沈まれと言ったら沈まるのであります。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか。たとえ嵐が荒ぶっても、たとえ水が騒いでも、山が溶けても、何があっても、被造物に何があっても、私が言ったことは必ず成就するのに、あなた方の信仰はどこにあるのかと主は言われるのであります。信仰が薄かった弟子と言っていいでしょうか。彼らは感情的になり、パニックに陥った挙句、否定的な思いに支配をされて、イエス様に対して怒りまで抱いているようにこの箇所からは見える。時々信仰は感情的なものだというふうに評されることが多いようですが、本来信仰は人を 冷静にするものです。本来信仰は人を論理的にさせるものです。聖霊は力と愛と慎みの霊ですよね。あれ慎みっていうのは慎み深いじゃないですよ。なんかおとなしい女の子みたいな霊じゃないですよ。慎みっていう言葉はお酒に酔ってないっていうことです。シラフっていうことです。聖霊はあなたに冷静で的確で正しい判断をさせる霊だということです。状況判断を正しくさせ、正しい情報を収集させ、また自分が持っている力の量を理解させ、だって慎み深く自分に与えられた恵みを図れって書いてありますもんね。計画を立て対処させる、そうした考える力や判断力や知恵を主は信仰者に信仰を通して与えるお方であります。サムソンの母親のマノアのように冷静に、そして論理的に。とはいえもう裾びちゃびちゃで、船の中に水がいっぱい入ってて、そして顔に水が当たるから息苦しいっていう中で、死ぬかもしれないと叫ぶ弟子たちの気持ちは私たちにもよくわかることであります。私も含めてよくわかることであります。けれどもそこで思考を停止させてしまわないで岸に着く、乾いた陸地をまた歩けると信じて、ちょっとびしょ濡れで快適じゃないなとため息をつきながら船から水をかき出すぐらいが弟子たちがやるべきことであったのであります。必ず着くけどイエス様、この船はよく寝れますね、ここでちょっとかき出すんでって言ってやるべきことをしてればよかったのであります。そして最悪死が彼らを、そして私たちに訪れたとしても、死の向こう側がある。それは永遠の滅びや裁きではなく永遠の命であります。その向こう側があることを私たちは知っていなくてはなりません。死ぬことは益なんです。死ぬことは益なんです。だからもし恐怖があなたをこの地上の生涯の中で襲うようなことがあるなら、ドラマにしてしまわないことであります。もし後悔があなたの心を苦しめるようなことがあって落ち着かないのであれば、ドラマを作らないことであります。もし自分が大嫌いだ、自分になんか価値はないんだ、俺なんかいない方がいいんだというような思いがあなたの心の船をいっぱいにするようなことがあるなら、ドラマにしてしまわないことであります。老いがついに自分のところにまで来た、昔できていたことができなくなっている自分を発見した、どうしようではなく、冷静にそして論理的にできることを豊かに、そして精一杯広げていけばいいのであります。忙しさがもう忙しくって泣いちゃうんだ私、そういう人がいるならば、わかるけど でもドラマを作らないことであります。どうすればいいのでしょうかと、冷静にそして論理的に物事を捉えていくことであります。迫害が起こったと、私も私たちもというような迫害がついにこの時代に来たというようなことがもしあなたに起こるとするならば、そういう時こそそういう時こそ冷静に判断し、そして論理的に物事に対処していけばそれでいいのであります。主は最後に必ず言われます。よくやったって、良い忠実なしもべだと言ってくださる。あなたに与えられている賜物って一体何でしょうか。その自分に与えられた賜物を御霊にあって慎みを持って判断しておくことであります。そして落ち着いて歩んでいく。大丈夫です。人類の歴史で今のように思ってしまった自分が大嫌いだとか、あるいはああしておけばよかったとか、ああしなければよかったと思ってしまったのは別にあなたが初めての人間ではありません。弟子たちもそうだったし、あなたのようなクリスチャンは本当に本当にたくさんいます。もしあなたが、神様、私がどうなってもあなたは構わないんでしょうと叫ぶ日があったとしても大丈夫であります。人類の歴史でそう思ってしまったのはあなたが初めてではありません。弟子たちもそうでありました。だから次があるということをきちんとわきまえて一回落ち着くべきであります。ドラマを作ったりしないで一回その心の中でかかっているBGM が、その音楽が何であるか分かりませんが、ちょっと止めたらいかがでしょうか。世の中の人は叫ぶかもしれません。しかし私たちはキリストを信じ、礼拝することで平安を保ち、またロジックを保つものであります。主は私たちを使命を持って生かしておられる。それを忘れてはなりません。生きることはキリスト、そして死ぬことがあってもそこは御国です。死ぬことも益です。主がこう言われた御言葉をあなた覚えているでしょうか。小さな群れよ、恐れることはない。天の父は喜んで御国をあなた方にお与えになると。向こう岸に着くことは確実でありますから、落ち着いて歩むべきであります。神様はすべてを治めておられ、すべてを働かせて益に変えてくださる。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうかと。いや王の王、主の主、その頭には多くの冠があり、その冠には誰も知らない名前が書いてある。我らの主、唯一まことの神、生ける神、三つの神、イエス・キリストであります。あなたの神様は被造物に言うことを聞かせることがおできになる方であります。だからあなたは今何をしなくてはならないかと、そしてあなたは何をやめなければならないかをわきまえていかなくてはなりません。焦るとジップロックに物は入らないし、針に糸も通せない。一回落ち着いて、さあクリスチャン、あなたは、私たち一幕教会はこの世界にどんなインパクトや影響を与えていくことができるでしょうか。 よく周りを見て、そして落ち着いてゆっくり考えて実行するのであります。月刊命の言葉っていう小冊子があって、ご存知の方いるかもしれないんですけど、教会に届くんですが、その中にスヌーピーで有名なピーナッツっていう漫画がありますが、その4コマ漫画が紹介されていました。こういう話です。ルーシー分かります？ルーシー分かりますね。分かる人もいますね。分かんなかったらまた調べてください。弟がいます。弟はライナスですよね。家の窓から心配そうに外の大雨の様子を見ているルーシーの姿が一コマ目です。お姉さんのルーシーが心配そうに大雨を見ながら弟のライナスにこう言うんです。ねえ、土砂降りの雨を見てよ。世界中が大洪水になっちゃうんじゃない？と言います。するとライナスはこう返します。そんなことは絶対にないよ。だって創世記の9章では神様はノアにもう二度と大洪水を起こさないと約束されて、その証拠に虹をかけられたんだから。それを聞いてお姉さんのルーシーは安堵の表情を浮かべてこう言います。あなたの言葉に安心したわと。するとライナスはこう返します。健全な神学にはそういう効果があるものだと。兄弟姉妹、良い信仰と健全な神学でこの時代を生きていかなくてはなりません。御言葉を信じて冷静で論理的であり続けることであります。一番教会はよくやっている、よくやっています。ですから弟子であるならば、次からは一つは聖書信仰に立つことです。主の計画予言はすべて実現します。そう信じて向こう岸へ渡ろうと言われた御言葉をきちんと暗唱し、聖書の御言葉を暗記して歩んでいくことであります。そして御言葉を逐一すべて信じることです。聖書信仰に一つ立つことです。そうすると安心したわというルーシーの気持ちがわかるはずですから。もう一つは健全な神学に立つことです。この世界の主はあなたではありません。神様というお方は大自然を含め全ての全てを治めることができる主権を持っておられます。主権を持っておられる方のことを神と言います。あなたは神じゃないし、他の何者も神としてはなりません。そしてその神の主権を信じればいいのであります。健全な神学です。三つ目は恵みを信じることです。次からは神様が船にいるとちゃんとわきまえることです同じ船の中に神様がちゃんといるって信じることです。従って神は私たちのことを怒ってはおられないということをきちんとクリスチャンはわきまえるべきであります。たとえある一定の時期、兄弟姉妹、励ましの言葉もなく御言葉も届かず慰めも届かないような、あるいは奇跡も何も起こらないというような出来事が続いたとしても、それは神様が怒っているからではないときちんとわきまえるべきであります。怒っておられるならば、そもそもあなたのことを弟子にしていませんし、クリスチャンにはされませんでした。ところが神は地のもといが定まる前からあなたのことを選んでおられ、そして救うことにしておられた。その恵みを信じる信仰をきちんと持つことであります。どんなに否定的な言葉をあなたが聞いても、しかしそれが事実であっても、しかしあなたが神の子であることは変わりません。これらの事柄をきちんと保って、 冷静に、そして論理的に歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。ハレルヤ。天のお父様、皆をあがめます。私たちには走らなければならない時はあります。逃げなくてはならない時もあり、またさまざまな防御をしなくてはならない時もあります。しかしそれらの事柄を冷静に、神様、私たちがきちんと理解して行うことができるようにと、今日のメッセージを聞きながら思わされています。主よ、どうか私たちに、神様、あなたを信じる信仰と御言葉による判断と決断と、そして冷静さをあなたが与えてくださるようにとお祈りをいたします。主よ、どうかこの世はあなたを知りません。しかし私たちは神を知っています。主よ、どうか私たちがそれを知る者として正しく歩み、また判断を下していくことができるように主を導いてください。神様、こうして説教後の祈りではありますが、今日ここにおられる、またこの声の届くお一人お一人を、あなたがどうぞ主をお守りくださいますようにお願いをいたします。健康を守ってくださることをもちろん祈りますが、信仰も豊かにお守りくださり、私たちが先に祈りました通り、平安と力と喜びとを絶やすことなく、この時代を歩んでいくことができるように守ってください。苦しくなる人もいると思いますし、恐れる人もいると思います。裁くことはできません。人生の中で私たちも同じところを通ります。しかし主よ、憐れんでください。あなたが共におられるというこのインマネルの信仰を保ちつつ、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てないと言われるキリストと共に、人生の隅々を生きていくことができますように守っていてください。よろしくお願いをいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。